プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。
黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
それでは菊入マネージャーにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本格的な試合というのは9月に入って県大会がまずあるんですよね。
はい、9月の5日に茨城県大会の準決勝、はい、そして決勝戦が9月の6日の日曜日に行われる予定です。
その大会を経て北関東大会、今年はいつからいつまでの予定ですか。
はい、北関東大会は9月の29日から群馬県の太田市の太田市民球場にて行われまして、最終日が10月の4日の日曜日、全部で6日間ですね、
はい、
の間北関東大会が行われます。
群馬の太田ということを聞きまして、2年前の熱い戦いを、
そうですね、
思い出しました。ちょっと2年前振り返ってみましょうか。
はい、よろしくお願いします。
毎日ドキドキハラハラしながら、
はいはいはいはい、
過ごしたなっていう記憶、
はい、
それからやっぱりブルーウィングスの底力を感じた、そんな北関東大会だったっていう印象が残っていますけれど、はい、菊入マネージャーも思い出すだけで涙ぐんでしまうぐらい思い出がある試合じゃないですか。
そうですね、うん、2年前の北関東大会はリーグ戦の形式だったんですけども、はい、初戦に日立製作所と対戦をしまして、うん、5対2でもうこれは勝つだろうと、はい、こういうペースで試合が進んで、9回裏に4点を取られてサヨナラ負けを喫してしまうと、
はい、
そこから始まった北関東大会だったので、
はい、
結果的には最終的に第2代表決定戦で勝って代表決定を決めたという大会ではあったんですけども、
はい、
あ、これはもう無理だろうなと正直思っていました。
確かに日立との対戦で最初リードしていたんで、これでいけるかなと思ったけど、やっぱり野球って分かんないんだなっていうことをね、
はい、
その初戦で感じました、
はい、
その後に戦ったチームはオール足利でしたかね。
そうですね、気持ちの立て直しがすごい難しい状況ではあったと思うんですけど、
はい、
先発の山井投手がしっかりと試合を作ってくれまして、まあ、幸先よく初回に高畠選手のタイムリーですとか、まあ、3回にも2点を取って、
はい、
結果的に4対1のままずっと試合を進めることができたので、
うん、
まあ、あの山井投手のおかげで、
はい、
4対1で試合には勝つことができました。
うん、安心して、ね、見ていることができた試合で、でもそこで勝ったことでまた選手の気持ちも切り替わりましたよね。
そうですね、うん、前日の日立製作所の試合がすごくショックな出来事だったと思うので。
そうですね、はい、
まあ、翌日のそのスバルに対してもう絶対負けられないと、
うんうん、
そういった思いで戦ったので、はい、オール足利にはまあ勝てて少し一安心かなというところだと思います、う
ん、はい、そしてスバルもあの群馬太田の球場がですね、新しくなったということもあって、
はい、
スバルの意気込みもすごかったように思いますよ。
そうですね、球場も新しくなりましたし、
はい、
スバルもその年まで2年続けて都市対抗に出場していなかったので、
うん、そうですね、
3年続けては絶対に阻止しようと、うん、そういった思いをすごい感じられる年でしたね、
はい、この試合はどんな感じでしたかね。
はい、先発の玉城投手が再三のピンチを迎えるんですけども、
うん、
なんとかゼロに抑えて、
はいはい、
ただうちの打線がですね、スバルの先発の高橋投手だったかと思うんですけども、方から全く打てず、
うん、
ヒットも出ないような状況で、
はい、
終盤までも、まあ、0対0のスコアレスのまま、うん、試合が進んでいったんですけども、8回裏に代打の今は島田マネージャーですね、
はい、
島田選手がヒットを打って、
うん、
ツーアウト二塁からこれも代打の足立選手が、
はい、
左中間に値千金のタイムリーツーベースを放って、
うん、
で9回の表にまたちょっとピンチを作るんですけど、
はい、
なんとか玉城投手が踏ん張ってくれて、
う
ん、
そうでしたね、
1対0で勝つことができて、
うん、
2勝1敗の成績で3チームが決勝トーナメント プレーオフですね、決勝プレーオフをやるというような試合になりました、
は
い、
そうですね、足立選手がバッターに立った時に観客席はもう足立のねすごいコールでしたよ、ね、
はい、
そしてもう打った瞬間の飛び上がって喜んだっていう、はい、その景色が思い出されましたね、
はい、どうしてもそのリーグ戦の初戦で日立製作所に負けてる分、はい、このスバルに負けたら今年は都市対抗に出れないんだと、うんうん、そういう思いも選手の中ですごいあったと思いますし、はい、お客さんの中でも、まあ、試合は 0-0 で進んでいたんですけども、はい、どちらかというとスバルが押している、うん、内側劣勢の状況がずっと続いてた時だったので、はい、うん、本当にもうこの足立選手のタイムリーは球場をこう感動の渦に巻き込んだと言っても過言ではない。
うん、本当にそうです、はい、そして玉木投手が9回を本当にピンチである中ピシッとまあ決めてくれたことで、はい、本当にもうほっとしたっていう感じでした。
そうですね、あのあとスバルとの試合が終わった後に、うん、足立選手テックスエンジの会社に所属してるんですけども、はい、ね、テックスエンジの皆さんが足立選手のところに行って、はい、およく打ったよと、うん、こう涙ながらに声をかけてるところが今でも思い出されるので、うん、いやもうすごい良かったなと思う試合でしたね、
はい、そうですね、そして最後に日立ともう一回当たりました。
はい、ひどかったですねまあ3回までに、うん、4点を日立製作所に取られまして、
そうでしたね、
はい、4対0のまま、うん、あ、これはもう無理なんじゃないかと、うん、まあ、スコアを書きながら私自身もいやちょっとこの試合は厳しいなという思いでいたんですけども、うん、まあ、幸いその堀越選手が調子が良くてですね、はい、まあ、4対1で迎えた8回表に、はい、堀越選手がツーランホームランを、
そうでした、
放ちまして、うんうん、あと1点差と、
そうです、
よしこれでなんとかいけるんじゃないかっていうところがあったんですけども、 その後8回裏にまた2点を取られまして、
そう、この時のショックは大きかった。
そうですね、うん、3対4で最終回を迎えるのか、うん、3対6で最終回を迎えるのか、うん、全然気持ちが違いましたん で、はい、ただ選手は最後まで諦めていなかったんだなとは思います。
これがね、諦めなかったことが大勝利につながるんですけど、9回に5点取りましたよね。
はい、今でも覚えてるんですけども、まあ、今だから話ができるんですけども、先頭打者の渡辺選手は、はい、この2018年の北関東大会ヒットを1本も打ってなく、で、この9回表に先頭打者として行って、はい、初めてのヒットを放ちました。でその後佐藤隆一郎選手がセーフティーバントを決めて、うん、ノーアウト1、2塁とするんですけども、はい、佐藤隆一郎選手もセーフティーバントをするような選手ではない、どちらかというとバッティングがいい選手なので、うんうんうん、バントで送ってっていうのではなく、はい、まあ、結果的に本人の意思でセーフティーバントをしたんですけども、それが成功しまして、
はい、
で片吹選手のデッドボールでちょっと、まあ、乱闘騒ぎになってしまったところはあったんですけども、
あ、そういうこともありましたね、
はい、まあ、気持ちが入ってる分、うん、はい、そういったことになってしまったのかなとは思うんですけども、はい、まあ、結果的にその後、ノーアウト満塁から押し出しで1点、うん、で堀越選手がライトオーバーにツーベースを放って、はい、同点に追いついて、うん、で、福森選手が犠牲フライで1点を取って逆転に成功して、うん、はい、最後林選手がツーベースですかね、放って、8対6と、うん、逆転に成功したという流れになりました、
はい、
改めてその選手の底力といいますか、うん、そういったものを感じた試合でありました。
さあ、今シーズンもきっと素晴らしいドラマが生まれると思います。番組をお聞きの皆さんに最後にメッセージをお願いします。
はい、いつも鹿島硬式野球部を応援していただきありがとうございます。都市対抗の大会、本大会東京ドームは11月の22日から行う予定ですので、はい、都市対抗の予選も必ず行います。お客さんを入れての大会になるかどうかまだ判断されていない現状ではあるんですけども、今年も都市対抗野球大会に出場して5年連続の東京ドームに出場して鹿島市の皆さんに少しでも切符をお届けすることができるように頑張りますので、引き続きご声援をよろしくお願いいたします。
はい、今日は菊入マネージャーにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール
ファイト
ブルーウィング
ス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。